1930年以来ですね、30年ずつ日本の社会っていうのは大きく変わってきたわけですね。1930年から60年まで、軍事一色の時代ですね。若い将校が街を歩いてるとキャーッと若い女の子が言うというような時代、軍事が悪いなんてことは誰一人考えてない。今では考えられませんね。しかも平均寿命は男女ともに43歳、ですからもう今と社会構造全く違うわけですね。そういう時に必要とされた政治、それから戦争があり、戦争が終わって後始末があり、1960年から1990年までは当然のように何が起こったかといったら、戦争でまあ頑張ったけども、まあ経済発展はしたわけじゃない。1960年の日本つったらですね、まあ大都市以外は井戸、瞬間湯沸かし器はない、水洗トイレはない。あの頃内風呂つったんですよね。風呂がなくて銭湯に行く、まあ、もちろん冷蔵庫洗濯機はないので、主婦はもう主婦から脱することができない。男も力を振るうんで、40を過ぎるともう体ボロボロになるっていう、そういう生活できたでしたからね。何しろ高度成長が必要だったんですよ。それが30年経って高度成長が終わった1990年、バブルが崩壊した時はですね、なんでこんなに経済成長しなきゃいけないのって。いや、その高度成長前はですね、私なんかそうですけど、初任給がまあ2万円。それが高度成長が終わって初任給20万から30万。まあ冷蔵庫、洗濯機、テレビはもう当たり前のことになった。その時代になってみんなはですね、なんで経済成長が必要なのって言い出すんですよ。しかしその時に政党としてはですね、自由民主党、日本社会党は役割を終えてたんですよ。まあ、55年体制って言いますけども、日本の高度成長にちょうど合ってたんですね。それで、まあ、自民党がじゃんじゃん前向きにやる。それを日本社会党が抑えて批判して、ブレーキをかけるっていうことで、日本は調和を取れた発展をしてきました。1990年にバブルが崩壊してからですね、環境の方に行かなきゃよかったんだけど行ってしまった。政党も間違っても自由民主党と日本社会党じゃやれないことは分かってた。社会党は先に崩壊しましたが、自由民主党はどう変わったかというとですね、それまでの重点政策、自由と民主主義を守って小さい政府でガンガンやっていくっていうのをやめて、コンビニエンス政党になったわけですね。どれからどれまで、福祉ももちろん軽視しませんよ、何も全部軽視しませんよ、細かいことにも目を配りますよってことになって、結局日本社会党は存在意義がなくなって、まあ実質潰れた形になった。その代わりに先駆けとかいろんな政党がもう山ほどできて、1992年から離合衆参を重ねてですね、まあ小泉政権の時に自由民主党をぶっ潰すという小泉首相、これも変な話ですけどね、それである程度政権ができましたが、その後安倍さん、それから福田さん、麻生さんと1年ごとに首相が変わってついに崩壊して、つまり自民党政治はここで崩壊したわけですね。それで民主党になってみた。そしたら悪夢のその3年間でひどい目にあって、まあ類まれな首相としての資質を持ってる安倍さんがですね、その後を一応つないだというのが2020年までですね。まあやっぱり自由民主党ももうよたよたしてるんですよ。つまりもう時代に要求に応えられないんですね。これはね、自由民主党が悪いかっていうと、僕はね悪いと言えないと思うんですよ。古い皮衣に新しいぶどう酒を注げばダメになるっていうだけのことで、それはもう分かりきってることなんですよ。それは日本社会党が崩壊してしまったのが、自由民主党はやはり柔軟性がありましたからね、まあ、今まで持ったと、よく持ちましたねっていうことなんですよ。ただこの30年間はやはり自由民主党はうまくいきませんでした。だってアメリカ、中国、日本と比べたら、日本の国民だけが、給料が上がらない、非常に多くの社会的問題ですね、教育問題ではいじめもあるし、それからその年功序列の解除とか、まあ、いろんなことがあって、それから女性の社会進出、もう矛盾だらけの社会になってしまったわけですね。まあ、これはもう自由民主党という殻ではですね、 何が悪いとかカニが悪いじゃないんですよ。やっぱ新しい酒は新しい。だってね、平均寿命が43の時と平均寿命が85歳の時と同じ政党でね舵が取れるかって、それは無理なんですよ。いや民主党もね、それは悪くはなかったかもしれません。だけどもやっぱり二大政党で政権が変わりながらやるっていうのは別ですけどね。あまりにも寄り合い自体でしたよ。まあ、非常に左の思想を持った日教組の幹部もいるし、それから自民党でもややこう中道から右寄りかと思うような人ですね。それからややフィクサー的な方とかね、まあ、そういう方がいろいろ混じってたっていうのがやっぱり民主党の不幸でしたね。それで例えば安倍さんが立って一応自民党で頑張って、自民党の血統の精神というのは憲法改正ですからね、やっぱちょっと時代が違うんですよ。それで、ところが森かけ問題とか桜とかで足元を救われて、そして結局在任中憲法改正ができなかったということになったわけですね。まあそれで野党側もね、現在はもう野党はどういう政策持ってるのと、対中国政策、日本の経済発展にどういう政策持ってるのってわからないんですよ。それはなんでわからないかですね。野党第一党の党首が今度の選挙で変わりましたけど、この自民党が公約を全く果たせなかった時に野党が伸びなかったっていうのは、まさに、まあ、何回も繰り返しますけども、古い川衣には新しい酒が継げないっていうことなんですよ。もう全然時代が違うわけですね。高度成長も終わって、平均寿命が長くなって、女性が家事労働から解放されて、それから多様化が求められているわけですよ。その中で到底ですね、戦後の高度成長の時代をに功績のあった、やっぱり功績があるとね、それなりに業界との癒着もあるんですよ。それはね、今までの付き合いつな人間ありますから、突然自由民主党にですね業界との癒着をやめてくれっていうのは、それは無理なんですよね。やっぱりそこは新しい袋がいるんです。それがちらほらと維新とかですね、希望の党とかいう形で芽を出したんですが、やはり準備不足とかいろんなことがありましたね。まあそういう点ではやっぱり 2,3 年かけて政党の基盤を作ってという、そして方向性としては何かあったら、世界的な今の大きな危機ですよ。それは民主主義の崩壊ですね。もうすでにアメリカは、金持ちの社会になりました。それからトランプ大統領の選挙で見られるように、勝てば官軍というアメリカの、まあ、いわば悪い、道徳のない、社会になりつつあります。極端な思想を掲げる政治団体も多くなった。一方中国は、それは共産党だから決断は早いですよ。しかしどう見ても国際社会の倫理を守ったり、ルールを守ったり、それから国内でも民主主義とはちょっと言えないんですよね。それからチベットとかウイグルとかいうのを占領したままになってるという点もですね、やはりちょっとどうかなと思うわけですね。まあ、少なくとも世界の各国から尊敬を集めるような国ではない。ということはどういうことか。現在ではやはり一番大切なのは民主主義。みんなが政治に参加する。その下地はできてるわけですね。多様化の時代になり、IT が発達し、情報が非常に流通できるようになった。まあ、今自民党の岸田首相がですね、 IT 革命をやろうとしてますから、ちょうどそれが軌道に乗った頃にですね、政党が全部変わって新しい政党で日本がやれるようになったら、それは日本はね、大きく発展するでしょうね。日本の国民の平均レベルってすごく高いんですよ。戦争が終わった後、アメリカの進駐軍がですね日本に来て、靴磨きをしている人がですね、お客さんのいない時に難しい新聞を読んでるのでびっくりしたんです。アメリカはそういう社会じゃないんですよ。階級制ですからね。 私なんかもタクシーに乗りますとね、タクシーの運転手が、先生、今日は国会討論を聞いてましたが、国会っていうのはあれ、優秀な議員さんっているんですかね、なんていう質問が出るわけですよ。これはね、アメリカ、ヨーロッパには全くそういう国はありません。もちろんアジアありません。日本が世界で唯一ですよ。ですから日本こそが民主主義には一番適してるんですよ。だって国民一人一人が考えられる国民を持ってるわけですからね。まとまりもいいし。だからそれに応じた新しい民主主義ですね。まあ、全員が、国民全員、全員スタって全員やるかっていいんですが、多くがですね、政治に夢を持ち、自分の政策を語り、そして政治を進めていくという社会、この社会を作ることがいよいよできるようになった。それこそ新しい酒を継ぐ新しい川衣であると、そういうことであります。まあ、4、5回にわたってですね、時代の流れと求められる政党ということの基礎的な話をさせていただきました。